放送ポッドキャスト QR。
そのコツをつかむまでに、はい、どうでしょうか、丸2年以上はかかったってことですよね。
そうみたいですね。3年近くですね。
3年近く、はい、一軍初登板は95年の9月、プロ3年目でしたよね。
はい。
で、まあ、この年3位に終わったライオンズ、すでに優勝争いから脱落していて、
はい、
消化試合での初マウンド、
はい、
95年9月15日、藤井寺球場近鉄戦、9回の1イニング、覚えてらっしゃいますか、豊田さん。
すっごく覚えてます。はあ、でも僕はですね、その消化ゲームになる前なのか、
はい、
僕そこも、初めて一軍に上がったので、優勝争いをしてるかどうかさえ分からない状態で、最初千葉に呼ばれたんですよ。
はい。
そこから初マウンドまでがね、結構時間かかってると思うんですよね。
あらら、呼ばれたってのはとりあえず一軍帯同なのか一軍昇格になったのか。
一軍昇格になってからです。
ああ、そうですか。
はい。一軍昇格になってからも多分優勝争いをしてたと思うんですよ。
うんうんうんうん、
ですから僕のようなピッチャーはたまたま11番目、12番目が空いてたから、入れてもらったと。
ピッチャーの
枠
ですね。はいはい、はい、はい。
だからですね、9月15日までブルペンでしか投げてないんで、
はい。
はい。その当時、試合は思いっきり投げるけども、ブルペンでは思いっきり投げないっていうのは僕のスタイルだったんですよ。
はい。
いつでもストライク入るから。
なるほど、なるほど。
で、体弱いんで。
まだその時は。
はい。ですから、あまり投げたくなかったんですよね。はい。だからその前、9月15日の日にですね、まあみんながプレッシャーをかけられまして、そろそろある、そろそろあると。
うんうんうん、
多分この試合、完封で勝ってる試合だと思うんですけども、
はい、
石井武さんが8回まで完封してたんですよね。
はい。
で、譲ってくれたんですよ。
へー、デビュー戦の場所ですね。
はい。はい、大差で勝ってたと思うんですけども、うん、すっごい緊張しましたね。初めてリリーフカーに乗った日ですね。はい。
そうですね。
はい。
これから先、もう何百回も乗るとはその時はさすがに思わなかったんじゃないですか。
もちろん思ってなかったです
ね。そうですよね。
はい。
でもリリーフカーだったんですね。
最初は。そう思えばそうですね。やっぱりリリーフだったんですね。でもこの3年間ファームでやってましたけども、
はい、
ちょこちょこ一軍のキャンプには参加させてもらってたんですよ。
はい。
それで2年目の秋ぐらいに森さんから、森重和コーチ。
森重和ピッチング。
はい。毎日50球全力で投げなさいって言われたんですよね。だから先発仕様の調整じゃなかったんですよ。
はあ。
それでやってたような気がするんですよね。だから先発考えてなかったと思いますね、森さんはその当時。
なるほど。
はい。
この時、9月15日のデビュー戦で対戦したバッター覚えてますか、豊田清さん。
左の外国人バッターだったと思うんですけど。
ああ、近鉄には必ずいそうな。
はい。
パターンでありますね。
パターンですね。はい。多分、そう、覚えてないですね。
そう
ですか。バッターまでは。はい。
そうですか。
はい。
でも、抑えることはできたと。
3人で抑えたと思います。
あ、素晴らしい。
はい。
もう、守護神の才能、ありありですね、この時からね、豊田清さん。
はい。
そうですか。でも、その、2軍で、ずっと、鍛え抜いていた時期。
はい。
そこで自分が力をつけていくっていう実感はありましたか？
最初の2年間は全くなかったですね。上がるためにはどうすればいいかっていうのは全くわからないですし、もうとにかくトレーニングコーチ、ピッチングコーチが言われるメニューを結構反抗しながら。
反抗しながら？いや、反抗するんですか？
あの当時理不尽なことが多い時代だったので、
90年代半ばってまだそんな時代だったんですか？
そうですよ。やっぱり1軍はまた別ですけども、
はい、
2軍だと、まあ、トレーニングコーチの虫の居所が悪いと、はい、たくさん走らされますし、そういう時代だったので、
西武ってもっと科学的にトレーニングを進めてると思ったら、大違いですね。
そうですね。結構、言い合いはしましたね。
へ
ぇ、はい、
まあ、一応業界の先輩じゃないですか。
はい、
ただまあ、でも個人事業主でもありますから。はい、当然こんな意味のないことさせてどうするんだっていう気持ちもわかりますけど、
はい、
そこで言う若手の豊田清というピッチャーもすごいですね。
いやいや、あの当時はね、うん、結構いましたよ。
言うことを言う選手。
言うことを言う選手は、あ、でも大した選手ないばっかりですよ。言うやつってなかなかね。でも素直にやってたのが今スカウトの竹下純さんですね。
そうなんですか。
はい。だから結構怒られましたもん、竹下さんには。そんなこと言ってもダメだよと。
反省はしましたか、豊さんの。
反省したのは、竹内さんが引退された時ですかね。
ああ、そうです
か。農会に呼ばれまして、
はい。
その当時もう抑えやってましたから、
はい。
その時も結構僕、こう、気性の荒いというか、
はい、存じ上げております。
何かを殴って怪我をしたりとか、
はいはいはい、
そういう時ありましたんで。
あれはダメですよ、豊さん、やっぱり。
そうですね。今、その、
なんで、あれでだって怪我してなかったら、はい、オリンピック行ってるんですから、豊田清という投手は。
でもそれぐらい追い込まないとできなかったんですよ、僕には。抑えというポジションが。
はい。は
い、っていう勝手な言い訳ですけども。
いやいや、はい、その話はもう一回させてください、後で、
はい。はい。
で、まあ、はい、竹下さんが引退されるときに、はい、豊田さんに諭したと。
はい。
どんなことをおっしゃったんですか？
やっぱりチームで動いているので、
はい。
お前がああいう態度を取れば、周りもやりにくくなるし、俺はもう止め役として選手でいないから、
引退させ
てしっかり自分でやってきなさいということを言われまして。はい。結構響きましたね。
響きますよね、はい、それは。
はい。ずっと一緒に仲良くやらせてもらってた先輩なんで、まあ甘えてたんですよね、竹内さんに。
胸に迫るものありますね、それは。
そうですね。
そこから変わったんですか、豊田清さんは。
若干です。
まあまあまあ。
はい。
荒々しさあってこその豊田清だと思いますけれども、確かに。はい、
そうですね。僕も今、若い選手に、癖と習慣はなかなか治らないと。はい。だから、よっぽどの決意と覚悟を持って、グラウンドに来なさいみたいなことを言ってますけども。
コーチとして。
はい。まあ、コーチというか、まあ、ベテラン選手として、今まで、後輩たちには言ってますけども、
はい、
当時の自分に本当に言ってあげたいなっていう思いですね。
そうですか。
はい。
ね、若かったんですね、その時やっぱり。
はい。まあ、なかなか、ね、若気の至りというのはね。はい。
まさにその言葉がぴったりという、はい。
ぴったりですね。
感じがいたします。でも、豊田清志投手は、デビューから2年目の96年にプロ初勝利を挙げて、最終的に5勝をマーク。
はい。
で、今度は97年に、初の2桁勝利10勝までマークするんですよね。
そうですね。
本当に拍子に駆け上がっていきますよね、ライオンズで。
いやいや、でも、その中、この、10勝上げるまでに、僕の中ですごい転機が何回もありまして、
はい。ぜひ教えてください。
まず1軍に上がる時ですね。
はい。
3年目の夏。うん、どうすれば1軍に上がるのかってやっと考え始めた時だったんですよ。その当時、前田勝弘という、ピッチャーがいまして。
はい、剛速球ですね。剛速球。
そして石井隆。
はい。剛速球ですね。
剛速球ですね。コントロールじゃ負けないんですけども、その一軍の12人の枠に入る最後の一つって、あの当時はいらない枠だと思うんですよね。もう抜群の先発陣、中継ぎ陣、抑え陣がいて、その最後の一枠ってのは誰が行ってもいいような枠だったんですよ。それが竹下さんなのか、前田なのか、石井なのかというところで、竹下さんは左という特徴がありますよね。
そうですね。
高橋と前田は速いという。
はい。
で、僕は、コントロール。まあ、そこそこ投げれる。その当時140近くを投げてたので。
はい。
だけど、魅力的には欠けますよね。
まあ、なんか、そうですね。突出したものっていう意味では。
はい。
かもしれませんけどもね。
そこで考えたのが。
はい。
鍛えることですよね。
お！そうなんですか。
コントロールは多分衰えることはないと思ってたので。はい。前田に勝つには、あいつのスピードがあれば、僕はコントロールで勝るわけじゃないですか。
はい。
やろうと思って、トレーニングを真剣に我流ですけども、はい、やり始めたらぐんぐん速くなったんですよ、球が。
ウェイトトレーニングをしたことによって。
そうですね。はい。もともと体が華奢だったもんですから、
はい。
若干大きくなることに、球も若干増えていくんですね、スピードも。それで、夏のオールスター休みの時に、
はい、
西口と、
はい。
寺本。
はい。
いましたね。
はい。ミニピッチャーですね。
はい。はい、僕の3人が呼ばれまして。
はい。
バッティングピッチャーをしに来てくれと。
はい。
その時に、西口はもう一軍に上がる前提の招集だったんですよ。
はい。
僕と寺本はそこそこコントロールもあるし、バッターにも当てない。
うん、
で、打ちやすい。
うん、
その時、柿内奈良さん、大塚浩二さん、調子が悪い。だからそのバッターに投げてくれって言われたんですね。はい、そこで、バッティングピッチャーやるときって18メーターじゃないんですよ。だいたい16メーターぐらいで。
少し短かったですね。
はい、でコントロールよく投げるんですよね。はい、そして気持ちよく打ってもらうと。その時に、某 バッティングピッチャーがいまして、はい、すごく仲良くしてもらってた人なんですけども、はい、その人が、お、トヨ久しぶりだねって言って、何しに来たのって言うから、いや、バッティングピッチャーしに来ました。お前初めてじゃないここに来たのって言われたんですよね。シーズン中に一軍の練習に参加するという。
はいはいはいはい。
お前、これチャンスじゃないって言って。ここには、バッティングコーチが絶対いると。ピッチングコーチはいなくても。はい、こんなチャンスないぞって言われて。思いっきり行けよ。
お
ー。16メーターですよ。そして相手は、調子が悪い3人じゃないですか。
はい。
寺本は気持ちよく出したんですよ。
はい。
僕そこで全力投球したんですよね。
へー。
そしたらボールなんか絶対前飛びませんから。
そうですね。
球も徐々に速くなってきた時なんで、うんうん。そしたらその当時のバッテリーコーチの大石さん。
はい、大石智さん。
はい。監督室行きまして、監督呼びに行ってくれたんですよ。
そうですね。はい。この時は東尾監督。
はい。
はい。
それで、あの当時40人枠っていうのがありまして、
はい。
その枠に入らないと一軍には登録されないですよね。
はい。
それで、投げ終わった後に監督じゃないな、大石さんだな、うん。から、40人に7月最後に入れるから、用意しといてくれ。また画前やる気になるんですよね。
そうですね。
そっからまたトレーニング積みまして。そして呼ばれたのは8月終わりだったと思うんですよね。
その時に、はい、素晴らしい囁きをしてくださった、はい、バッティングピッチャーのお名前を教えていただけますか。
もう今、ライオンズ対談されてると思うんですけど、大塚さんという左の。
左の大塚さん。
はい。
おもながの、
はい、
もみあげの長い
子ですよね。そうですね。はい。
大塚さん、あ、はい、いい言葉を授けましたね、豊田さんに、
はい。本当にあの時大塚さんと会ってなければと思うと、今頃、ね、こうやってマイクの前で喋ってたなと思いますし。
あ、でも本当に全く違った野球人生になってた可能性大ですね。
そうですね。はい。あのままバッティングピッチャーになってたかもしれないですよね。
コントロールにしという、はい、まあ、それはそれとっても大事な職業ですから、
はい、そうですね、
必要なんですけれども、はい、まあね、どんなに投げても抑える抑えないの問題じゃないし、セーブもつかないしという、
はい、はとにかく一軍に上がるまでがとにかく大変でした
でしょうね。
はい、そこからですね、2年目、一軍2年目ぐらいから森さんに指導をしていただいて、まあ、徐々に良くなってきたという形ですね。
森重和さんですね、
はい。
そうですか。
はい。
その中でフォークボールを覚えたと。
フォークボールはまだ覚えてないと思いますよ。
よくこんなに勝てましたね。
いや、この10勝の時は投げてました。
その前でも、でも最終的に5勝をマークしたその96年ですよ。
はい。その時も、初勝利が7月14日だったと思うんですけども。
はい。
僕ずっと先発回してもらってたんですよね。でも全くまっすぐとカーブだけでは通用しなくて、そのあたりに初めてフォークボールを覚えたと思います。
きっかけは何だったんですか、豊田さんがフォークボールを覚えた。
いや、もう球種がなかったから。
誰かに教わったんですか。
いえ、あの、プロ1年目の時に杉下さん。
はい。
はい。元祖。
フォークボールの神様。
はい。
はい。
当時、ブルペン担当されてたので、ルーキーで、意を決して気に入ったんですけども。
まあまあ、神様にね。
はい、うん。そんなの挟んで投げるんだよって言われたんですよ。ああ、全く意味がわからなくて。やってみましたけども。まあ、無理だなっていう。はい。まあ、後々思えば、本当に挟んで投げるだけなんですよ。
達人の息の言葉で言われてもちょっとわかんないですよね、はい。
そうですね。多分コツまで教えてくれないんですよ。
そうですよね。
はい。勝手に自分で編み出しなさいということだったと思うんですけどね。ま
あ、それもある意味素晴らしいメッセージですけれども。
はい、まさか僕がそれを軸にね、あの投げていくとは思ってませんでしたよね、当時は。
本当ですよね。
はい。
フォークなかったら豊田清志さんはどういうピッチャーだったのかと。
いや、もうピッチャーじゃなかったかもしれない
ですね。いやいやいや、僕は逆にさらにカーブを磨いたのかなとも一瞬思ったんですけれども。
いや、やっぱり球種は大いに越したことないですからね。
そうですよね。
はい。
豊田清さんは、はい、じゃ今ジャイアンツの二軍投手コーチをされることになりました。
はい。
豊田コーチ、フォークはどうやって投げるんですかと聞かれたら、
はい。
なんと答えますか？
挟んで投げるんだって。
当にいいんすかそれで。
いや、それで挟んで投げていくうちに覚えていくんですよ。僕はそうでしたから。はい。そこで、やり遂げるかやり遂げないかは選手次第ですよね。
いいのかな、巨人のコーチがそんなんで。
いや、あの、行く選手というのは、はい、自分で掴みますよ。
その通りです。豊田さんがそうですから。
はい。
ね、そこに、あの、縫い目に指かけるかどうかも自分で考えろとか。
そういうことです。はい。なるほど、ね。あの、1から10まで教えたら、はい、伸びしろないですよね。
はい。
はい。
それ、東尾治さんもよくおっしゃいます。
はい。
ねえ。